皆さんこんにちは。3月30日にグッドフライデー礼拝、そして先週はイースター礼拝が始まりありましたので、少しの間使徒の働きから離れていましたから、どこまで行ったか少し復習するところから始めたいと思います。10章において大変素晴らしいことが起きました。ついに異邦人、私たちもその一人でありますけれども、ユダヤ人でない者たちもイエス様を信じるだけで救われるという時代がやってきた。そしてカイザリアのコルネリオ、その家族、親族、友人たち、イエスを信じる者たちの上に聖霊が下ったという喜ばしい知らせでありました。しかしその喜ばしい知らせがエルサレム教会に伝わった時に問題になったんですね。ペテロは何をやってるんだ、異邦人の家なんか行って彼らと一緒に食事までしてるという非難から始まったんですが、そんな風に非難されながらもペテロは切れることなく順序正しく説明したことによって、そうだったのか、それじゃあ神様は本当に異邦人もイエス様を信じるだけで救われるという時代をもたらしてくださったんだ、ハレルヤーと言ってですね、非難が賛美に変わったっていうのが前回の箇所でありました。で、今日は全く別の場所で起こった出来事について今学ぼうとしております。19節。さてステパノのことから起こった迫害によって知らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。今日の中心的な場所はアンテオケでありますけれども、どうしてそこにまでクリスチャンが広がっていったのかっていう、そもそもの原因はステパノのことから起こった迫害って書いてますね。覚えてますでしょうか。もう何週間何ヶ月前になりますが、ステパノっていう人はクリスチャン第1号の殉教者でありました。7章の最後で彼は石打ちで殺されます。その後迫害がさらに強まったっていうことが使徒の8章1節に書かれていました。ちょっと復習しましょう。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に知らされた。それまで決してエルサレムから出ようとしなかったクリスチャンがなかなか出なかったので、お尻に火をつけられて広がっていったんです。しかしただ散らされただけではなくって、御言葉を述べ伝えながら広がった。その結果8章になって初めてエルサレム以外、特にここではユダヤ、サマリアという、エルサレムに近い地域に福音が広がったわけです。このように考えますと、あの迫害も良かったんだ、災い転じて福となるという言葉がありますけれども、今の自分にとってはとても喜べないような出来事が後で振り返ってみたら、あれがあったからこそ今日の私がいるんだなっていうふうに思い返せるものがあると思います。ということで今回はユダヤ、サマリアのみならず、フェニキア、キプロス、アンテオケまで広がっていったということです。8章から11章まで来てますんでね、相当時間が経ってます。さあ名前だけ聞いてもわからないので、ちょっと地図で確認したいと思いますが、これがエルサレムです。サマーリア、ユダヤ地方この辺ですね。ところが今度はフェニキア、今のレバノンですね、あの辺まで行った。そしてあとどこでしたっけ、キプロス、アンテオキア。はい、フェニキアがここ。キプロスってのはここにはクプロって書いてますが、この島ですね、地中海のキプロス島。そしてアンテオキア、ここにまで広がっていった。だずいぶん北に散らされていきました。で、今日の中心テーマはアンテオケですが、これはエルサレムから直線距離で500キロ、 北に行ったところですね、今のシリアにあるアンテオ家にまでクリスチャンは広がっていった。でこのアンテオ家について少し説明をしたいと思いますが、この時のローマ帝国の首都はもちろんローマ、ローマ帝国第二の都市は北アフリカのアレキサンドリア、第三の都市はアンテオ家なんですね。ですから当時のローマ帝国の第三の都市、おそらく人口は80万人ぐらいいただろうというふうに思われますけれども、そこまで散らされていったクリスチャンたちがいたんですけれども、先ほど読みましたようにユダヤ人以外には福音を伝えなかった。どうせ伝えても彼らが信じるはずがないと思っていたんでしょうかね。ところがここで起承転結の章が始まりますね。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオ家に来てからはギリシャ人にも語りかけ、ギリシャ人っていうのはもちろんユダヤ人じゃありません、サマリア人でもありませんから異邦人です、語りかけたんです。主イエスのことを述べ伝えたって書いてます。さあキプロスとクレネっていう地名が出てきました。さっきキプロスはもう見ました、この島ですね。こっからアンテオ家に来た人、クレネはこれです。わあ、遠いところから来ましたね。北アフリカ、リビアですね、今の。そこからアンテオ家に来た人たちもいたんですね。このキプロス島とクレネからやってきた人たちが、このアンテオ家でユダヤ人以外にも福音を伝えてみたっていうんです。クレネっていうと思い出す人がいますね。クレネ人シモン。イエス様の十字架を代わりに背負った人もまたここから来た人でありました。ということで彼らはイスラエル以外のところに住んでいましたから、ギリシャ語が堪能でした。そしてずっとエルサレムにいた人と違って、もっと柔軟な発想ができたんだろうなっていうふうに思います。さあアンテオ家は80万の第三の都市というふうに申し上げました。当時の大都市どこでもそうでしたけども、偶像礼拝が盛んです。アルテミス神殿、アポロ礼拝、そういう偶像礼拝と関わりのある神殿娼婦とかですね、そういう不道徳なことが盛んに行われている町でもあったんです。そういうところにいる人は救われないだろうっていう見方もあるし、逆に言えばそんなものに日々触れている人たちだからこそ、本当の神はいるんだろうか、真理はあるんだろうかという植え替わきを持っている人もいたでしょう。そしてこのキプロスとクレネから行ったクリスチャンがですね、異邦人に福音を伝えてみたら、驚くほど反応が良かったんです。わあ、信じてくれるんだっていうことですね。本当に私たちはですね、伝えてみるまで誰が応答するか分かりません。ですから伝える前にどうせこの人に言ったって無駄でしょうみたいな先入観は捨てた方がいいですね。私たちに求められている使命は伝えること、あとは神様とその人にお委ねしたらよろしい、そういうつもりで伝道してみたら素晴らしく良い反応が返ってきたのであります。なぜそうだったのかっていうと、時代的なこともあると思います。というのは私たちが10章で学んだ通り、このカイザリアにおいてペテロがコルネリオとその家族にメッセージしたときに、天の鍵が開かれて天の扉が開きましたね。そして異邦人の上にも聖霊が下ったんです。だから異邦人もイエス様を信じるだけで救われて聖霊が下るという時代が始まっているわけです。アンテオ家の人たちがその出来事を聞いたか知ってるかどうか私は分かりません。順番的にどういう順番なのかもよく分かりません。でもひとたび扉が開いた後、神様の働きっていうのは同時多発的なんだなっていうふうに思います。カイザリアで起きていることがアンテオ家でも起きている、いろんなところで 同時多発的に神の御業が起きているんだっていうことでありましょう。でも彼らは無名の信徒であります。本当に異邦人に伝えて大丈夫だったんだろうか、彼ら信じたって言ったけどもそれだけでいいんだろうか、もっと彼らに何か要求した方がいいんだろうか、いろいろわからない。だって人もいないんですよ。信徒だけで散らされていったわけですから、これで本当にいいんだろうかっていう不安もあったと思います。ところが主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返ったって書いてる。これでいいんでしょうか神様、ちょっと心配しながら伝道したと思うけれども、神様の祝福の御手があったってことは語る側にもあったから伝えることができたし、聞く側にもあったから受け入れることができたしということですね。あたかも神様がそれでいいんだよ、お前たちのしていることは正しいよって是認してくださっているかのような祝福の御手が彼らの上にあったってことです。その結果たくさんの人たちが主に立ち返った。立ち返ったって何から立ち返ったのかっていうと、偶像の神から唯一誠の神に方向転換したということであります。わあ、新しい時代が来たのかな、でも本当にこれで間違いないんだろうか、確信が欲しいという思いもあったでしょう。前にサマリアでピリポが伝道したときに、なんかサマリアでリバイバルが起きてるよっていうことがエルサレム教会に知らされたときに誰を送りましたっけ、ペテロとヨハネを送りました。今回は500キロ離れたアンテオーケでなんか今すごいことが起きてるらしいよっていうことがエルサレムの教会に伝わってきたんですね。じゃあ今回誰を送ろうか、ずっとペテロが派遣されていたんだけれども、もう全部の天国の扉は開いているから、まあ、今回はペテロでなくてもいい、じゃあ誰だということで彼らが選んだのがバルナバでありました。これはこの後読み進めていったら分かりますけど、ナイス人選ですよね。本当に彼が選ばれたのは素晴らしかったなっていうふうに思います。まあそういうふうに誰かを派遣しようっていうふうに考えたこと自体が、エルサレム教会が他のところでにある教会とキリストの体として一つなんだっていう意識を持ってたからですね。へえ、そんなことあったのよかったねで済まされないで、私たちも支援しようよって、離れていても同じキリストの体なんだから支援しようよっていう気持ちでバルナバを派遣したんだなっていうふうに思います。さあ皆さん、どうしてバルナバが選ばれたと思いますか。数ある働き人の中でなぜバルナバが選ばれたと思いますか。これに気がついた人は大したもんですね。使徒の4章36まで行くと彼について少し説明があります。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも、はい、バルナバの本名はヨセフであります。バルナバというのはニックネームでありました。 Son of Encouragement、 慰めの子、いつも人を慰め、いつも人を励ましていたから、そのニックネームの方が有名になっちゃったっていうのがバルナバなんだけども、彼の出生はキプロスと、今回アンテオケで起こったリバイバルの元を正せばキプロス島から行った人とクレネから行った人ですよね。おお、キプロス島から行ったクリスチャンが素晴らしい役割を果たしたっていうじゃないか、じゃあバルナバ、君と同じ出生地の人たちなんだから君が行ったら話が早いかもしれない、行ってくれっていうふうになるのは当然のことだなっていうふうに思います。それだけでなくて、本当に彼が派遣されたことは素晴らしい人選だったということがわかりますね。やっぱり誰が派遣されるかっていうのは重要ですね。11章23節、彼ってのはバルナバですよ。バルナバがそこってアンテオケねに到着した時、神の恵みを見て喜びということです。さあ500キロ離れてますから相当時間がかかったと思いますけども、ようやく到着した、どれどれどんなことが起きてるんだろうっていうふうにバルナバが見た時に、彼がまずしたことは何、神の恵みを見て喜んだ。もうこの一言にね、僕は彼の素晴らしさを感じますよね。当然今生まれたばっかりの教会ですから荒削りですよ。 いろいろ足りないところもあったでしょう。改善しなきゃいけないところも目についたでしょう。しかしそういうところが目につく前に、まず彼の目に飛び込んできたのは神の恵みなんです。私たちの前にコップに半分水が入ったコップがあれば、皆さんはどういう反応をするか、やっぱりそれは重要だと思いますね。でその時に、うわー、半分もあった、ハレルヤ、主を感謝しますっていう人はバルナバ的な人です。完璧ってことは何に関してもないんですから。でもそれを見て、誰が半分飲んだんだとかですね、なんでいつもいっぱい入ってないんだよっていう人はですね、バルナバ的ではありません。どんなものを見たって素晴らしい点もあれば足りない点もあるんです。その足りない点がまず先に目につくっていう人はですね、そういう人から人は離れていきます。しかし、よかったね、素晴らしいね、こんなことが起きてるんだ、まずそこから前向きな姿勢から始める人の近くにいることは心地いいです。それがバルナバですね。そして何をしたかっていうと、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ましたと書かれています。さあ、これまでバルナバはエルサレムで伝道してましたから、伝道の対象は常にユダヤ人だったんです。ユダヤ人ってのはなかなか心が固かったにしても、ひとたびイエス様を信じたら楽です。なぜかっていうと、旧約聖書の知識がバッチリある。彼らにとって足りなかったのは最後のピースがはまることですよ。つまり旧約聖書が予言しているメシアはイエスであるっていうことが分かったら、なるほど、一本につながった、聖書の全体像が見えたってなるのがユダヤ人。ところが今アンテオケに来て彼が目にしている人たちは異邦人クリスチャンなんですね。彼らはユダヤ人のような旧約聖書の知識がありません。だからそれは私たちも同じでしょ。私たちも旧約聖書の知識がない中で、イエス様信じたら救われるんだよって言われて、え、そうなの、じゃあ信じようって、わあ嬉しいっていうところから始まって、徐々に聖書を勉強して旧約聖書も分かってきたっていうのが私たち、彼らも同じですよ。でそういう私たちっていうのはある意味根っこがないんです。ルーツを知らないんです。だからどっかで綺麗な花が咲いてて、あ、綺麗だねってパチンと切ってコップの水に入れとくような切り花みたいなもの、それが異邦人クリスチャンです。2週間もすれば枯れちゃう。だからちゃんとその後聖書を学ばないと、あの時は勢いがあって喜んで教会に来てたけども、最近あの人どうしたんだろうねって話になるわけです。そうならないためには根っこが必要なので、根っこが必要なためには旧約聖書の知識が必要だ。だから常に主にとどまっているように、とどまっているように、誰の言葉を思い出します。イエス様のヨハネ15章、私はブドウの木、あなた方は枝です、誰でも私にとどまるなら豊かな実を結ぶ、私を離れてはあなた方は何もすることができないとおっしゃった、あのとどまるという言葉を思い出させる箇所であるなと思います。彼は立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人であった、ね、ルカもこう言ってますよ。バルナバは立派な人物、聖霊と信仰に満ちていた。ただでさえ無名の信徒たちが伝道して素晴らしいことが起きていたんだけども、そこでナイス人選、バルナバが派遣されたことによってさらに大勢の人たちが主に導かれていったというふうに書かれています。おそらく彼は最近エルサレム教会でなされたあの議論の結論も持ってきたでしょう。あの議論とは、異邦人は本当にイエス様を信じるだけで救われるのかっていうことに関して、ペテロが順序正しく説明したことによって、そういう時代が来たんだということをエルサレム教会が認めた、その結論も持ってきました。だからアンテオケ教会の人たちは、バルナバさん、私たちがやってること間違ってませんか、私たち本当に異邦人に福音伝えちゃっていいんでしょうか、彼らが信じるって言ったらもうそれだけで救われたと考えていいんでしょうか、いいんですよというバルナバの答えを聞いて、すごく安心しただろうなって思います。これが神学の重要性なんです。神学ってあんまり 近い感じのしない言葉かもしれませんが、本当に私のクリスチャン生活これでいいのっていう時に、だってこんなに楽しくできてるんだからいいでしょうみたいな現象面だけだとどっかで不安なんです。本当に間違ってないかなっていうことが不安なんです。でも聖書の御言葉から神学的にこれは間違ってない、正しいっていう裏付けが与えられると、ああいいんだ、間違ってないんだ、安心しました、じゃあこれでいきますと言える。それが神学の重要性なんです。たかが神学されど神学、神学ってのは重要ですよね。だけども神学はしっかりしてんだけども全然実践しないというのも意味がありません。神学と実践のバランス、これが重要です。で、それがバルナバが来ることによってアンテオ家にそのバランスがもたらされたんだろうなって思います。その結果大勢の人が主に導かれたんです。その時バルナバは、わ、我ながらよくやったと思っただけではなく、この教会にさらなる可能性を見たんだなと思います。すごいことが起きてる、この教会はここで終わるような教会じゃない、まだまだ発展する、可能性に満ちてるというふうに思ったんでしょうね。その時バルナバがきっと思い出したと私が勝手に想像する御言葉は、マタイの9章37、38節、イエス様がおっしゃった御言葉です。バルナバを聞いてたのかな、これ一緒に読みましょう。はい。その時弟子たちに言われた、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと、イエス様はあの時おっしゃった。そしてその次の章10章に入ったら、十二使徒はこの者たちでありますという十二使徒のリストが出てくるのが、この9章から10章に関してかけてでありました。収穫が多いけれども働き手が少なかったらどうなるのかっていうと、収穫が無駄になる。まあ私たちあんまり農業っていうのがですね、身近でないかもしれませんので、その辺のことを実感を持って感じないかもしれないけど、よく聞く話にね、やっぱり田植えと稲刈りっていうのは猫の手も借りたいということですね。で、稲刈りの時にもう隣近所みんな集めて手伝って、朝から晩まで稲刈りをする。他の時はそれほど人手が必要でないにしても、稲刈りの時には必要だ。なぜかっていうと、早く刈らないとせっかくたわわに実っているこの実が腐っちゃうんだ。タイミングって大切なんだ。せっかく実ったものが鎌を入れてもらえないために無駄になってしまう、それほどもったいない話はありません。ですから人手を集めるんです。イエス様は同じ状況をここに見たんですね。うわー、この場所は素晴らしい、実り豊かな地だ、働き人さえいればもっともっと収穫があるのに、もったいないと思ったから弟子たちにも一緒に祈れっていうふうに命令したんです。この時バルナバはイエス様のこの命令を思い出して、主よ、このアンテオ家も実り豊かな地です、可能性に満ちてます、もっと働き人がいたら素晴らしいことが起きると思います、働き人を送ってくださいって祈ったんでしょう。その時彼の頭に与えられた、思い浮かんだ人は誰？サウロだったんですよね。そうだ、サウロだ。サウロがここに来たら素晴らしい働きをするに違いない。彼サウロのこと知ってますか？バルナバサウロのこと知ってますか？9章の26節まで遡りますとこう書いてある。はい、ダマスコ途上でイエス様を信じたサウロがエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。弟子のふりして入ってきて情報を入手して迫害の手を強めていくに違いないと思って、みんなサウロをエルサレム教会の仲間に入れてくれなかったんです。その時に用いられたのが、ところがバルナバは彼を引き受けて人たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの御名を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。 だからサウロとエルサレム教会の仲介者となったのがバルナバで、仲介者となるためにはちゃんと知らなきゃなんないから、いろんな情報をちゃんとキャッチして、本当にこの人の改心は本物なんだ、そしてその改心の結果こんなに素晴らしい福音伝道を彼はしたんだっていうこともエルサレム教会に伝えた。そのおかげで、それからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて自由に出入りし、主の御名によって大胆に語ったんですよ。それも全部見てます。でもこの後サウロを殺そうっていうその策略があったので、サウロを今のうち逃げろって言ってタルソに逃がしたっていうのがあの時の話でした。サウロっていうといつも動の時、動いている時のような気がするけれども、しかし彼にも静かな時、静の時があったっていう話を前にいたしましたが、タルソに行ったんです。タルソは彼の生まれ故郷です。まあ彼のことですからね、生まれ故郷に行ったんだから故郷伝道してただろうなとは思うけれども、聖書にはタルソで彼が何をしてたかっていう情報は何も書かれておりません。そうだ、サウロがいるよ、彼なら素晴らしく用いられる、きっとそう思ったんでしょうね。バルナバはサウロのことをよく知っていたと同時に自分のことも正しくわきまえてました。ここで俺がもっと頑張ったらアンテオケ教会にバルナバありということで、俺の名前は未来にまで残るぞみたいな考え方は全然しないのがバルナバなんです。自分の名前は消えてもいいから、最も素晴らしい形で神の働きがなされることを求めた。そしてサウロには自分にはないリーダーシップがあるということも知ってました。私はむしろリーダーシップを取るというよりは支える賜物だな、もしここにサウロが来て大いに用いられるようになったら僕は喜んで脇役に徹しよう、そんな覚悟があったのがバルナバです。これがバルナバの謙遜です。であるがゆえに、先ほどルカは彼は立派な人物でと言っているわけですね。もう一つバルナバが思い出した言葉があります。それが9章15節。これはダマスコのアナニアっていう弟子に主が語られた言葉です。ご一緒に読みましょう。はい。しかし主はこう言われた、行きなさい、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器ですと、主がアナニアにサウロに関して言ったことを知っていましたので、そうだ、異邦人といえばサウロだ、そしてサウロはあのガマリエルの門下生だ、旧約聖書の知識は人並み外れたものがある、今異邦人クリスチャンであるこのアンテオケのクリスチャンに必要なのは根っこだ、もう信じて嬉しいっていうその喜びはあるけども、このままだったらそのうち空中分解しちゃうかもしれない、彼らに必要なのは根っこだ、よし、サウロを連れてきて彼に教えてもらおうというふうに考えたんでしょう。この教会に必要なのは御言葉の教育だっていうふうに思ったわけです。それで25節、バルナバはサウロを探しにタルソに行った。アンテオケとタルソ近いですか？はい、もう一回この地図を見ますと、これがアンテオケ、タルソここです。近いね、陸路で行ったかな、タルソにいるはずだ、サウロを探そう、行ったわけですよ。だって皆さん、私も今回準備してはっと気がついたんですが、そもそもアンテオケに教会ができた根本的な原因なんですか？ステパノから起こった迫害、その迫害をしたのは誰？サウロでしょ。だサウロがあの時に迫害した結果生まれたアンテオケ、お前責任取れよみたいなんですね。そういう気持ちだったでしょうか。8章3節見てみましょう。サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。こんなことがあったからここに入れられないって言って、みんな散ってってアンテオケまで来て、そこに教会ができたっていうんだ。そこの教会で今度用いられたのがサウロっていうのも運命の不思議を覚えますね。神様のなさることは本当に不思議です。そして連れてきました、26節。さあ今日の最終節ですから、皆さんご一緒に読みましょう。はい。彼に会ってアンテオケに連れてきた。そして丸1年の間、 彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。中身のある説だなというふうに思います。バルナバはサウルを連れてきて、そこから2人でのティーンミニストリーが始まったんです。ティーンミニストリー、それぞれに与えられている賜物を認め合いながら、自分の賭けはあなたが補ってねって言いながら行うミニストリー。でもこれがね、成功するためには相手を尊敬する心、そして自分の弱さを認める心、これがなければなりませんが、二人にはそれがあったんだね。特にここで力を入れた働きは何ですか？大勢の人たちを教えたって書いてある。教えるミニストリーに専念したんです。なぜ専念した？しっかり主にとどまり続けるためにです。ですから今日の最終節に出てきた動詞は教えたんですが、さあ今日の説教を聞いてこられた中で、アンテオケで用いられた動詞が3つあります。アンテオケで用いられた3つの動詞、1つ目覚えてますか？20節、ご一緒に、主イエスのことを述べ伝えた。ここから始まったね。誰が述べ伝えたんですか？覚えてます？誰が述べ伝えました？キプロス島とクレネから来た人たちがアンテオケで異邦人にも述べ伝えた。二つ目の動詞、23節、ご一緒に、主にとどまっているように励ました。励ますという動詞、これを行ったのはバルナバでありました。そして三つ目の動詞、26節、ご一緒に、大勢の人たちを教えた。これ教会でも同じですね。まずは福音を述べ伝えなければならない。そしてこのイエス様にとどまってようねって励ましが必要だ。でもそれだけではなくて、聖書の土台にしっかりと根ざすような教えが必要だ。この3つの動詞があってアンテオケ教会は成長した。どれぐらいの期間あったんでしたっけ？丸1年間と書いてある。へえ、1年、たかが1年、されど1年。皆さん1年ってどれぐらいですか？1年じゃあ大したことできないでしょうっていう期間ですか？いやいや、1年バカにしちゃダメだよ、1年バカにする人は1年泣くよって、1年の大切さが皆さんはお分かりでしょうか？このアンテオケにおいてこの1年はすごい1年だったんです。1年あったら実は相当なことができるんだっていうことが教えられるのがこの箇所で、今日読んできた箇所の中に大勢って言葉が3回出てきた。一つ目の大勢、21節、ご一緒に、大勢の人が信じて主に立ち返った。これ誰が伝えたから？何回も言います。キプロス島とクレネから来たユダヤ人信者が伝えたので、主に立ち返った、救われたんだね。二つ目の大勢、24節、はい、大勢の人が主に導かれた。これは誰のおかげ？バルナバが来たからです。三つ目の大勢、26節、はい、大勢の人たちを教えた。特に誰が？サウロが。ということで、最初は名もない信徒たちが述べ伝え、バルナバが励まし、サウロが教えることによって、大勢大勢大勢信じて立ち返って導かれて、大勢の人が教えられた。その結果何が起きたんですか？弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。私は便宜上これまでもクリスチャンという言葉を使ってきたと思いますが、実は聖書の中でクリスチャンっていう言葉が初めて登場するのはここなんです。じゃあこれまではクリスチャンのことを何て言ってたのかっていうと、弟子とかこの道の者とかナザレ人とかナザレ派とか、そんな風に言われていた。しかしアンテオケで初めてクリスティアノスというギリシャ語が使われるようになった。このクリスティアノス、 っていうのは元を正せば信者を揶揄する言葉であっただろうと思います。あいつらって言ったらいつもキリストキリストキリストキリストキリストしか知らんのかあいつらはみたいな感じで揶揄されて使われた言葉がクリスティアノス。でも名誉ある称号ですね。英語では何て言うんですか。クリスチャンって言うんです。クリスチャン英語で書けますか皆さん。クリスチャンで、ここからクライスト、キリストを取ったら何が残りますか。マイナスクライストイコール IAN が残りますね。 IAN というのは I am nothing。 私からキリストを取ったら I am nothing。 Do you agree? 同意しますか。ねえ、いやちょっとぐらい残るよ、まあ半分ぐらい消えちゃうかもしれないけども半分は残るよと思っている人はまだ自分を知らない。私からキリスト取ったら何が残るのか。汚い罪しか残りません。それを痛感していたのがクリスチャンであります。だからみんなからまあこんな風に良くも悪くも言われたんでしょうね。あいつらな、クリスティアノスだからな、偶像礼拝に誘ったって絶対無駄だよ、あいつら絶対応じないから、そして不道徳な遊び行こうよって誘ったって絶対乗ってこないから、あいつらは妥協しないんだよね、頭が固いんだよ、まあ気は優しくていいやつなんだけどね、もうちょっと付き合いが良ければいいんだけどみたいな感じでアンテオケで言われていたんでしょうね。そしてこの名称がそれ以降ずっと用いられるようになったっていうことは、あの80万人のアンテオケの都市の中でクリスティアノスたちは無視できないほどの存在になっていったということがわかります。どれぐらいの期間で。1年です。たった1年間であの大都市で無視できないほどの存在となっていった。まあこれを考えるときに教会の働きが成功するか心配するか、その鍵を握っているのは詰まるところ人なんだってことです。どんな立地条件のところに教会がありますかとかね、財源なんですかとかね、教会堂は立派ですかとかね、まあいいものがあったらいいに越してるけども、いいものがあったに越したことはないけれども、でも人ですよ。その教会に誰がいるの、ああの人いる、あじゃあ行きたいと思えるような私たちであるのかどうかってことですよね。シンガポールの中でクリスチャンどれぐらいいるのかな、昨日ウィキペディア見てみましたら、カトリック、プロテスタント合わせて 18% って書いてました。で、カトリックとプロテスタントの比は1対2って書いてました。ってことは、プロテスタントが 12% で、カトリックが 6% なんだなっていうふうに思います。まあ、18% ってのは決して無視できない数字だろうと思いますけれども、一般のシンガポール人にとってクリスチャンっていうのはどういう響きなのかな、どういう人だって思われてるんだろうかなっていうのはちょっと興味がありました。どうでしょうかね。日本ではどうでしょうか。日本でクリスチャンっていうとどういう人っていうイメージがあるでしょうか。東北や熊本の震災のボランティアとして働いたクリスチャンの人たちのことをその現場の人たちはキリストさんって呼んだみたいですね。今までクリスチャンって言葉は知ってたけども会ったことがない、あこの人たちがクリスチャン、キリストさん来てくれてありがとう、すごいね。仏教徒の人をね仏さんとは言わないんだけども、クリスチャンはキリストさんって呼ばれてね、わあ僕ら本当にイエス様の看板背負って歩いてんだなっていう気がしますね。さあ今日は御言葉の解説ここまでですけども、このアンテオケ教会から学ぶべきことはたくさんあるなと思います。私は今日この聖書箇所を思いっきりシンガポール JCF に適用して終わりたいと思います。さあ先ほども申し上げましたが、このアンテオケ教会を開拓したのは誰でしょうか。キプロスとクレネから来た無名の一般信徒たちでありました。エルサレム教会がそろそろローマ帝国第三の都市アンテオケにも教会を開拓する必要があるぞっていうふうに世界宣教委員会で協議した結果、戦略的に開拓伝道を始めたんじゃないの。誰が行くアンテオケにふさわしいのは誰だって言って派遣したのではなくて、
迫害の結果散らされた無名の信徒がそこで恐る恐る異邦人に伝道してみたら意外と反応が良くてイエス様信じてくれましたっていうところから始まったっていうわけです。いや、むしろ無名だったからこそ自由な発想で異邦人伝道ができたのかもしれません。で、この辺はね、海外日本語教会との共通点がたくさんあるなっていうふうに思います。今海外に日本語教会増えてますけども、そのほとんどは日本のある教団がそろそろシンガポールにも日本語教会があった方がいいぞ、うちの教団の教会を作ろうと言ってそこで戦略的に協議した結果宣教師を派遣して作ったっていう教会じゃないんです。ほとんどが駐在の、大体が奥さんたちがクリスチャンで、そしていつもは英語教会に行ってるけれども、まあ説教の 20% ぐらいしかわからんな、たまにちゃんとわかる日本語で説教を聞きたいななんていうふうに思ってたら、ちょうどそこに宣教師が来るっていうのを聞いて、ぜひ我が家でメッセージしてくださいと言って、今度うちにね宣教師が来るから皆さん集まってとかって言って家庭集会が始まってなんていうところから始まった教会がほとんどでございます。無名の信徒ですよ。で、シンガポール JCF の場合はそういう家庭集会があったところに日本で宣教師として働いたマイケル・グリフィス先生という人が OMF の総裁としてシンガポールに来て、いや実はこういう家庭集会があるんですけどっていうふうに紹介された、まさにバルナバのような存在がグリフィス先生でありました。でもグリフィス先生もここでの働きを終えてイギリスに帰らなければならない。その後も次々と必要な働き人が送られた。なんでかなと思うと、やっぱり進学校があるからですね。ディサイプルシップトレーニングセンター DTC なんかに来られた進学生たちが、もちろん進学勉強しに来てるんだけども、日本人だからやっぱり日本人見たら伝道したくなる、まだ教会はないけれどもということで、ジュロン地域のあの工業地帯に随分小学生がいるらしい、クリスマス会やろうよみたいなところから始まって、100人ぐらいの子供たちがですね、そのクリスマス会に集まったとか、まあ奥さんたちだ子供たちだ、そういうところから始まった伝統にとらわれず柔軟に対応した、その結果主の祝福の御手が常にあったから私たちは今年43年を迎えようとしているのであります。こういうことを考えるときに、改めて教会を教会たらしめるものって何かなってことについて私たちは考えさせられます。教会が教会であるためになければならないものは何か、あったらあった方がいいけどもないなら仕方ないっていうものは何か、つまり教会としての幹は何か枝葉は何か、考えたことありますか。何がなければ教会とは言えない、何はあってもいいけどなくてもいい、これを神学するってことなんです。私たちは神学しなければなりません。4月4日水曜日、京都府舞鶴市で行われた大相撲春巡業、ご存知ですね。あそこで挨拶された舞鶴市の市長67歳、挨拶の途中でくも膜下出血でバターンと倒れた、わあ大変だと言っている時に、看護師の女性がとっさに土俵に上がって心臓マッサージをしてくれた、そのおかげで一命取り留めた、市長は感謝したいと言っている。しかしその時に日本相撲協会が再三、女性は土俵から降りてくださいアナウンスしたっていうのが、特に外国メディアで散々批判を受けておりますけれども、何やってんだかなと思いますよね。本当にくだらない伝統の中にずっといると、何が一番大切で二番目に大切なのは何かなっていうことがわからなくなっちゃうんだなっていうのを、あそこで私たちは考えさせられました。しかもその女性が降りた後に大量の塩をまいたっていうか、私たちはですね、外国に住んでる特権がありますよ。長く日本にいると、もしかすると実はどうでもいいことにとらわれてもっと大切なことを忘れてしまうかもしれない。でも外国にいるがゆえに本当になくてはならないものって何なんだろう。普通日本にいると教会にとってなくてはならないものってたら、まず土地、次に街道、そして牧師、この3つがなければ教会は成り立たないってみんな思ってるの。うちの教会はですね、土地もなければ街道もない、これ借り物ですね。しかも43年の歴史の中で30年間牧師もいない、成り立ったんですよ。いや、いた方がいいと思うけどね。 でもいなければ教会ではないとなるかってそうではないんだっていうね、その本当に大切なもの、なくてはならないものは何なんだっていうことを一番敏感に感じるのは海外日本語教会かなっていうふうに思います。もしかすると私たち海外日本語教会の役割はそこにあるのかもしれない。日本にずっと居続けたら気がつかなかったことに気がついてそれを教えてあげるという役割を持ってるのかもしれない。日本の教会にとって今ものすごく難しいことは超教派の働きですよ。だから教団の壁を壊そう、教派の壁を壊そう、こういう中に叫んだよね。叫んでる割には壊れない。一致するって難しいです。でも僕ら一致してますでしょ。皆さんどこ出身ですか。いろんな教派出身でしょう。でも教派の私この教派出身だけどって言って進学論争になったことあります。ないですよ。少なくとも私の記憶の中で13年前に東南アジアに来て以来ジャカルタとシンガポール牧会してますけども、出身教会による進学論争は経験したことがありません。一つになれるんだとイエス様信じてるものは。ただそのために幹は大切ですよ。幹は何。聖書信仰と福音信仰です。聖書信仰と福音信仰さえしっかりしてれば後の枝葉は問題にならないんだっていうことが分かった。イエス様がヨハネ17章で4回にわたって彼らが一つになるようにって悲願を持って祈ってくださったあの祈り、日本ではいやーこれは難しい祈りだねって言ってるかもしれないけども、私たちは外国の地でも経験してるんですよ。一つになってるんですよ。これが私たち海外日本語教会に与えられている祝福であり、または役割であろうと思います。あの収穫の多いアンテオ家に働き人が集められました。キプロスからクレネからバルナバが、そして最後にサウロが加わった。なぜなら収穫が多いからですよ。そこに働き人は集中した方がいい。私が5年前にシンガポールに来て以来この場所の印象は工業場だね。ここは収穫の地というよりはね、海に囲まれてるから僕にとっては工業場ですよ。もう5年前から今も変わらないこの印象は、網を下ろせばピチピチとした生きのいい魚が入ってくる。そんなに苦労しなくても、先週見てください、私たちはどれだけ苦労してあの宣伝をしてイースター礼拝に人を招いたんですか。もちろん苦労された方いらっしゃると思います。でもそんな大変な苦労したわけでもないのに165名もの方々が来られ、50人の子供たちが来られ、その親御さんたちが来られ、その方々に対して私たちは福音を伝えることができた。終わった後フェローシップ行きました。少なくとも複数のお父さんたちから今日先生の後について信仰告白の祈りをしましたよっていうふうに言ってくださった方がいた。すごいな、信じてくれたんだ、よかった思いました。もっと働き人がいたらもっと多くの人が救われるのになっていうふうに思います。この地で思いっきり伝道したらどんな収穫があるんだろうか、チャレンジしてみたいなと思いました。皆さん思いませんか。私たちが本気になって伝道したらどれぐらいの収穫が与えられるんだろうか。そしてそのためにはイエス様おっしゃった働き人が必要な、収穫のために働き人を送ってくださるように祈れとイエス様は私たちにもチャレンジをしてくださった。祈ろうじゃないですか。そして働き人のために真剣に祈ると聞こえてくる言葉がある。主よ、このシンガポール JCF にどうか素晴らしい働き人を送ってくださいとあなたが真剣に祈ったら聞こえてくる言葉知ってます？お前はどうだって言われるんです。そこにいるだろうって言うんです。そしたら私たちはイザヤ6章8節、主よここに私がおります、私をお持ちくださいと言おうではありませんか。あなたに与えられている賜物は用いられてますか。その賜物を与えたの誰ですか。神様です。何のために与えたんですか。土の中に埋めとくために与えたんですか。いやー使うために与えた。マタイ25章のタラントの例え思い出します。5タラント預かった人、2タラント預かった人、1タラント預かった人、1タラント預かった人は主人が帰ってくるまで土の中に埋めておいたんです。皆さんの人生の最後に報告責任という段階があるって知ってました。私たちに与えられているものは実はお前のもんだよって与えられたんじゃなくて、ある一定期間託されているものなんです。その託されたものをどう使って どう用いたかということについて、私たちはイエス様の前に立ったときに、はい、イエス様、私はこれこれのものをいただきましたけど、こういうふうに使ってこういう収穫が与えられましたというふうに説明しなければならないという時が来るんだってことをご存知でしょうか。あの例え話はそのことを表してるんですよ。でももらったもん耳揃えて返しゃ文句ないんだろって言ったあの一タラントを預かった人は土の中に埋めておいた。ああ偉いねって言いました。イエス様は彼を叱ったんです。たかが一年、されど一年、一年をバカにする人は一年に泣きます。これからの一年、私たちが本当に与えられた賜物を発揮して伝道したらどんな素晴らしいことが起きるか、一緒にやってみませんか。皆さん、来週は教会総会です。ご一緒にこれからの一年について祈りつつ話し合う時を持ちたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、今日はアンテオケ教会の誕生についてご一緒に見ることができました。偉大な人たちが建てた教会ではない、キプロス、クレネから使わされた無名の信者たちが恐る恐る隣のギリシャ人に福音を伝えたら意外に反応が良くて信じてくれたというところから始まったのがアンテオケ教会でありました。しかしこの後使徒の働き13章以降になると、使徒の働きの主人公となる教会はエルサレム教会ではなくアンテオケ教会になります。主よ、一人一人の信徒の方々がそれぞれ与えられた持ち場で自分の賜物を発揮したときに、こんな素晴らしいことが起きるんだ、もちろんそこにバルナバ、そしてサウロという指導者が与えられましたけれども、彼らがしっかり教えたことによって根がついた信者たちはそこでさらに証人として用いられた様を私たちは見ることができます。天のお父様、アンテオケが豊かな収穫をもたらす地であったがために、バルナバが働き人を求めて祈ったように、このシンガポールは工業場であります。網を下ろせば入ってきます。天のお父様、どうかここに働き人を送ってください。あなたが送った働き人が自分に与えられている賜物を持ち寄って一緒に網を下ろし、豊かな収穫を経験することができるように、そしてもっと多くの方々とあなたの素晴らしい愛を喜び祝うことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。